お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺林檎教区がお送りします。今日のお話は高円寺の佐藤智水さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回に引き続いて意外ということについてお話しさせていただきます。先日古門徒さんの中院のお参りに行った時にお仏壇に絵はがきがお供えされていました。亡くなられた奥様のお友達が書いて届けてくれたもので、大きなみずみずしいデコポンの絵が描かれていました。また文章が添えられていました。またお会いできると思っていたからさよならも言っていない。私はしみじみとそうだなと思いました。その絵はがきが今も鮮明に思い出されます。またお会いできると思っていたからさよならも言っていない。本当にそうですね。さよならだけでなくありがとうさえ言えてないです。私もいろいろな方とお別れするときにどう言ってお別れするかというと、またお会いしましょうというように言いますが、また会える確証はどこにもありません。ですから本当に会えなくなってしまうと意外と思いショックを受けてしまうのでしょう。前回私たちが意外だなというのは、実は意外と思っている前に意というものがある、意識思いを自分で仕込んでいるというお話をさせていただきました。この人はこういう人だとか、今日と同じように明日もまたやってくるとか、自分で思いを仕込んで事実に合わず自分でひっくり返って自分で悲しんでいるところが私たちにはあるのではないでしょうか。当たり前だと思えば思うほどにひっくり返された時の驚きは大きいものです。自分が当たり前と思っていることに気づくことが大切で、それは当たり前のことではなく本当はありがたいことだったのです。私たちは無意識に明日もまた大切な家族や友達と会うことができて、自分自身も生きていると思い込んで過ごしているのでしょう。本当はこの別れが今生の別れになってしまうことだってあります。浄土真宗を開かれた親鸞聖人はわずか9つの時にお得度という儀式をされてお坊さんになられました。その時お得度を取り行ってくださるお坊さんは慈円様という後に天台宗のトップに立たれる、いわばエリートのお坊様でした。その慈円様が今日はもう夜なので明日得度の儀式をしようと言われました。しかし親鸞様はこの時このような歌を詠まれたと言われています。明日ありと思う心のあだ桜、夜に嵐の吹かぬものかは。明日があると私は思っていますが決してそうではありません。夜中に嵐が来ればこの庭に咲く満開の桜もいっぺんに散ってしまうことでしょう。それと同じように私の命もまた明日があるとは限らないのです。どうぞ今僧侶となり仏法の道を歩ませてください。その覚悟を聞かれ、慈円様はわずか9歳のこの並々ならぬ決意を感じて得度の儀式を夜にされ、親鸞様はお坊さんになられたというお話です。親鸞様はこのお歌を通して何を私たちに伝えたかったのかを味わってみたいと思います。当然このような見方があるでしょう。明日自分の命はあるかどうかはわからない、だから今を大切に。しかし私はもう一つの見方があるように思います。それは、明日自分の命はあるかどうかはわからない、しかしあると思って生きていかざるを得ないのが自分だということです。意外であるとひっくり返るのは、その前に自分で考えを仕込んでいるからと私は何度も言いましたし聞いています。それを頭で分かっていても実感することはありません。なぜなら生きるということは意外の前の意を、自分の考えを仕込むことなのです。頭で分かっていてもこの身は明日も生きる、大切な人とも生きていると思わずには生きていかれないのです。この分かっちゃいるけどやめられない意外の前の意を作り続けるのが煩悩です。私も昨日桜の木の下で我が子供たちが遊んでいるのを見ましたら、明日ありと思う心のあだ桜とは言うけれども、やっぱり明日も会ってほしいな、明日も明後日もずっと私にも我が子にもと思わざるを得ない自分がいました。そして、ああ親鸞聖人が焦点を当ててくださったのは その煩悩から逃れられない自分自身だったのだなとふと感じて、思わずナマンダ仏ナマンダ仏とお念仏申しました。親鸞様は生きている限り煩悩から逃れられないこの私のために阿弥陀様がいらっしゃるのだよ。阿弥陀様にお任せして、どうか南無阿弥陀仏と念仏申してくれよ。阿弥陀様は煩悩のあなたを引き受けてくださる方だからとお示しくださっているのです。
佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高円寺の佐藤智水さんでした。本願寺ビンゴ教区ビンゴ教堂では、毎月11日に常例法座が行われています。詳しくは本願寺ビンゴ教区までお問い合わせください。084-924-5759 084-924-5759 までお願いします。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。